あなた方が自分の弱さを知るときに、私はあなた方のうちに力強く働くことができると称されます。あなた方が砕かれていくときに、私はあなた方を満たすことができると主は抑えます。弱さを誇り私にすがりなさい。開き直ってはいけません。その弱さを持って私の前に出て私にすがりなさい。その時に私はあなたを私の霊で満たし、力強く働いていこう。あなたの義を主張することはもうやめなさい。もう十分です。いつまであなたは自分の義を言い続けるのですか。あなたが自分の義を言い続ける限り、あなたは真の祝福を受けることはできません。真の栄光を見ることはできません。私があなたに用意しているこの前の時の働きと栄光は、あなたの思いと願いをはるかに超える驚くべきものになる。あなたの存在が多くの人々にとって私を知ることのできる鍵となる。しかしあなたが自分の義を言い張る限り、それは起こりません。私はそれでも憐れみを持って祝福を争う。しかし私がこの前の時代に用意した真の祝福は開かれないと主は言われます。もうやめなさい。自分の義を主張することをやめなさい。そしてあなたの弱さを認め、その弱さの中ですがりなさい。砕かれなさい。砕かれなさい。砕かれなさいと主は抑えます。あなたが砕かれた時、私はあなたを満たし、私の恵みと栄光を表していこう。それはあなたにとって喜びとなり、祝福となる。そして全く新しいあなたが現れてくると主は仰せられます。 God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he is. God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good. Yes, he did. ハレルヤ。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日はエルサレムの平和のために祈ることができたことをありがとうございます。天のお父様、今日集われた人一人をありがとうございます。インターネットでオンラインされている人一人をありがとうございます。長崎エルサレム教会の主任牧師であるあなたが、長崎教会で牧会しかさっている日本中、世界中にいる、そして天にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り導いてください。語る者もこの減り下ります。力がありません。主が語ってくださり、主が上からの知恵と知識と俺は例えを持って、聖霊はご自由に語ってください。聖霊様は一人一人の魂と霊に神の言葉を刻んで、どうです様、その御言葉に生きる祝福を与え、その御言葉の実を見ることができるように、主が働いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり、ありがとうございます。三日目に祈りた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、先ほどもお話しましたが、12章2節の最後に書いてある心の指針によって自分を変えなさいっていう、この言葉を神様が、まあ、分かっちゃうように言われたんですね。だからもうこれでおしまいなんです、実はね、説教はね。でもですね、この言葉を深く理解していくためには、まあ、1節2節を見ていくととってもいいんですね。で、心を指針して自分を変えなさいって言われたら、この新改訳の訳だと、心を指針して自分を変えなきゃって思うと思うんですね。変えなきゃいけないって。でもそれはね、ちょっと違うんですね。ちょっと訳がね、誤解されやすいんですね。分かりやすい訳をいきます。いろんな訳があるんですけど、まあ、今日は新共同訳ね。まあ、他にもいろんな訳があっていいんですけど、今、新共同訳。これだとこういうふうに書いたんですね。同じ内容なんですけどね、かなり、ニュアンスが違うんですね。こういう一節からね、こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を、神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。他の意味では当然の礼拝ですね。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何か御国神の心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさいって書いてあるんですね。 ちょっとニュアンスが弱いところがありますけども、何かというと、一心によって心を変えるのは私じゃなくて、変えていただくんですね。主が私たちを変えられるのです。だから主に変えてもらいなさいということなんですね。これ大事なところなんですね。自分で変わろうとして変われないんですね。ね、本気でやったことのある人は分かります。ね、よくいつも三浦綾子さんの、ね、最初に導いた、なんだっけ、前川清さん、前川清はあれだ、正さん前川清は長瀬今日も雨だったですよね。前川正さんですね。あの方は隣人を愛しなさいということを実践しようと思ってやったけどできないで、まあ、自分で石を打ったのを見て感動して変わるんですけども、本気で取り組んだ人は分かりますけどね、変えれないんですよね。でもね、聖霊が私のうちにあるから、その聖霊が働くと変わるし、私のうちにはエス様も住んでますから、そのエス様が働いてくださると変わるんですね。で、鍵があって、それ一心、心を一心によってって書いてあるから、私が心を一心したら変わるんですね。神様に変えてもらうんですね。神様は私を変えてくださるし、聖霊は変えてくださるんですが、いつも言いますように、聖霊はヤクザではないのです。無理やりはしないのです。ね、よくね、神様愛なんですよって言ったらね、神が愛だったらなんでこれなんだってね、こんなんじゃったら自分からやってくれたらいいじゃないかって言うけど、ね、それはね、本当の愛を知らない人のことなんですね。愛っていうのはね、相手に選択権を言ったらね、最後相手に決定させるんです。いい決定ばかりするとわからないけど、それでも任せる。それができない人に愛を語る資格はありません。そのために祈ったり戦ったりはするけれども、最後は相手なんです。相手のその自分の意思と決定を尊重できなかったら、その人を一人の人格として人間として認めてないんです。だから私たちがイエス様を信じるかどうかを、聖霊が与えて助けてくださるけれども、聖霊によってしか信じれないけど、聖霊が助けてくださるんだけども、最後にそれを選ぶかどうかは、でしょ？で、だからよくね、ノンクリスチャンに伝道するとね、神が愛だったらね、信じさせればいいじゃないかと言うけどね、いかに愛を知らないかなんですよ。これね。これね。だからね、こう、そうなんですね。だから何かっていうと、こう、本当に神様は、私たちが一心して、一心してってのがよかったら、この前があるんですね。神の御心は何か、すなわち何が言うことで神を受けられ、完全であるかをわきまえするためにって書いてあるけど、さっき言ったようにこれは、御心は何か、本当に神の御心を選ばせてほしい、神の心に行きたいっていう、そういう願いを持ちなさい、そういうふうに心を変えなさい。どうしようか、その前にこの世と調子を合わせてはいけませんって書いてあるけど、私たちの肉は、私たちの罪は、私たちの本質は、罪人としての本質はこの世と調子を合わせたいんです。この世は悪魔の支配にあるんです。悪魔とかこの世とか罪の方が楽しいんです、肉には。これね、でもね、霊は違いますよ。聖霊はね、もちろん、でもそうなんです。そうして本当に心を選ぶかというと、御心ではないのです。分かりやすいのが、全てのことに感謝しなさいって頭で分かって、それがそうだと思ってるんだけど、気がついたら最初に出てくるのは、はぁーとかですね、とかですね、なんでとかですね、いい加減にしなさいとかですね、じゃないですか。いや、そんなことはね、私はニコッと笑って感謝って言ったら笑いますよね。ね、何かというと、だからそれをこの世と調子を合わせないで、ね、神様の御心を本当に願える、そういう心に変え、本当に心を願いたいってところに変えたら、神様が働いてくださるよってことなんですよね。で、本当に神の心が一番だ、神の心をこなしてくださいってね、私の肉はもう罪人で、世と調子もう世に生きるけど、神様どうか助けてくださって、御心をこなしてくださいって私たちが本当に願うなら、これ一心ですよね。心を一心して、神の心を司会に求めるなら、私を変えてもらえるんですよ。わかりますかね。私たちは許せないんだけど、神様は本当に許す力を与えてくださいって御心を求めていくと、許せる力が来るんですよね。私は感謝はできないですね。こうつぶやいたり文句言ったりするとね、まして人にからわだわされたらなんで感謝だと思うけど、本当にその時に許して感謝する力をくださいって、神様が御心を求めていくと、その力を来る、変えてもらえるんですよね。変えてもらえるんですよね。どうかメッセージの時に起きるようにお願いいたしますと心から本当に願うと起きる力が来るんですね。できたら起きたいなと思ってる人だったら寝ます。そんなに肉は簡単じゃありませんですね。で、じゃあどうしたら本当に神の心を願えるかなんですけど、それはこの前なんです。その前 そういうわけですから兄弟して神の憐れみのようにあなた方にお願いしますとね、パウロがね懇願したんですよね。進めますって他の訳やけど、これはお願いしますって訳の方が私はこれはいいと思うんです。あのパウロが神の憐れみの上に頼む、お願いするって言った。何か、この体を受け入れられる勢いを生きた備え物としておきなさい。と思うかもしれませんけど、これは旧約を知っている人に分かります。旧約ではレビ記を読むと分かるように、いろんな生贄があるけど全焼の生贄ってあるんです。全焼の生贄っていうのはこの羊とか、まあ、私は人は鳩とかなんですけども、その動物に、その生贄とする動物に、羊や牛や、まあ、鳩とかそういうのにこう手を置いて自分の代わりになってもらって丸焼きにするんです。まあ、皮だけはなんかね、あのレビトが取れてるんですけども、まあ、根本的に丸焼きにする。全部焼くんですね、祭壇の上で。全焼の生贄って何を意識してますか？献身なんです。全焼の生贄って献身なんです。あ、ちょっと手だけは残しておいてくださいとかですね、いや、いいんですけれども、この胸だけはちょっと勘弁とかですね、いや、足だけはちょっといいとは言えないんですね。全部丸焼きにして下げるんです。で、まあ、旧約では私の代わりに動物を下げた。で、新約ではイエス・キリストがその生贄になってくださったから、そのイエス様の生贄によって私たちは許され、義とされたわけですよね。でも、イエス・キリストがまず伝承の生贄となって、まず模範を示してくださったように、私たちも本当は生贄ってのは良いものじゃないといけないんですけど、私たちはもう罪だらけの汚れたものだけど、十字架によって許されたから義となっているので、ね、その義となった私たちを、罪人のままでも十字架によって義とされた私たちを神の前に捧げるわけですよ。全部ね、これね、全焼の生贄として捧げるかなんですね。で、クリスチャンは神に祝福されるものなんです。でも、ある方は祝福を十二分に受けてないんです。受けてますよ。でも、溢れるほど受けてるかどうかってのは違うんです。どうしようかって。それは、献身してるかしてないかなんです。献身って言うと誤解されるんですけど、牧師が伝道者になるってことは、献身の一つの形ではありますけど、じゃあ、牧師が献身ですかというと、欲だらけの牧師もいます。悲しいけれども。牧師だけって会社は、神父だって、ね、字がいっぱいの神父いるでしょ。何を言いたいかというと、いや、牧師も神父もみんな人間なんですよ。本当に神に捧げるかどうかなんですよ。神に、これ伝承に捧げる、これ全てのクリスチャンに求められてるんですよ。捧げてしまうと御心なんです。御心を本当にこう選びたいと思うんですね。で、その御心を選んでいくと、ある人は牧師になり、ある人はビジネスマンになり、ある方は教師になり、ある方は主婦になり、仕事をしている奥さんの方が偉いのではなく、フルタイムの奥さんの方が選んでもなく、御心を選んだ人が本当に神の祝福を選ぶんですね。で、本当に神に捧げてしまうと、人との比較ではなくて、神様がご自分におっしゃってくるその御心に切れるようになるんですよ。で、一心によって自分を変えなさいっていうのは、本当に神様に心を、神様に全部捧げて、ああ御心がなりたいっていう願いを持っていくと、自分を変えてもらえるよって。私たちはどうしても自分になりたいことがあるけど、そうじゃなくて神様に変えてもらえるよって、これがしたい、こうしたい、こうしたいっていうのがあるんですよ、人間は。ね。例えば、私はこれ神にいただいている体だからね、守らなきゃいけないんですけど、私はちょっと今、塩分控えめ、糖分控えめというね。知ってますか？塩分控えめ、糖分控えめの食べ物というのはね、美味しくないの。塩気をなくしたらって聖書に書いてあるよね。分かったようでよからんかったけど、よく今分かります。塩気のないものがいかに美味しくないか。私の好きなうどんもそばも、あ、そばはそんなじゃない、うどんも、そうめんも、ラーメンもそんなに好きじゃない。でも、何かというと、ちゃんぽんは好きです。全部塩分があるんです。知らなかった。で、塩分が非常に少ない麺ってあるんです。もうごめんです。あ、それから、だしがあるでしょ。あのだしも塩分いっぱいなんです。塩分控えめのだしがあるんです。塩分控えめの麺に塩分控えめの出汁で食べてごらんなさい。なんと味気のない。で、肉はどうかというと、塩分たっぷりのうどんに塩分たっぷりのつゆをつけて、3倍つゆを3倍しないで、そのままで氷と麺でやったらうまいのです。で、だんだんだんだん水分で溶けていってやっと、あれになるんですね。そんなことしちゃいけないのです。奥さんがいない間にやろうと思うけどできないのです。聖霊がいるから。 肉はひたすら求めますよ。糖分って言ったらチョコレートですよね。何十パーセントカットでチョコレートもまあ美味しいですけど、ね、やっぱりね、まあ、アメリカのチョコレートは、ね、ただ甘いだけだから美味しくないけど、まあ、日本のやっぱうまく作ってるんですよね。やっぱりね、美味しいですね。私はもらったら全部そのまま食べる。10個あったら10個。昔だったらこうハワイでよくあるじゃないこれなんてね、マカデミアナッツとかね。私あれ一人で食べれますよ。でも今ではね、こういうチョコレートもらった時ですね、この前冷蔵庫に入れて、ね、一つずつ食べたんですけど、うちの妻がえらい感動してくれてですね。で私の肉には自生種はないんです。もうよくわかってます。でも、あ、神様どうかこの体はねこう保たせてくださいって言ったらね、そうやって本当に願うとね、主が力をくださって塩分控えものを食べようとかやれるんです。ところがね、時々肉が出てきてね、もうストレス解消とか言ってバッてなるんですけども、でも主により頼むとできるんです。選ばせてくれるんですよね。心を一新させてしたら変えていけるんです、自分をね。でも心を一新できないんですよね、願わなければ。これですよね。で心を一新って、神の御心に、もっとそのためには本当に神に捧げてるかです。これ何かというとね、この世って書いてあるから分かりやすく思うけど、これ世って言葉は時代で訳せる言葉なんです。この時代と調子合わせてはいけませんなんですよ。私は生きてる時代に縛られるけど、この時代の価値観、この時代の生き方に調子合わせてはいけません。神の御心の選んで、神の御心の中に来なさい。で、神の御心を本当に行いたいと願い、そういう心に一心ですね、変えて一心して本当に心を行いたいと願って求めていくと、神が変えてくださるんです。なんかね、でもね、なぜ献身できるかできないかの差はどこにあるか分かりますか。人生神に全部捧げたら一番だと思ってるかどうかなんですよ。人生神に捧げたら殉教させられる。私それ喜びなんですよ。だけど、なんでそう思うかって言ったら、イエス様のために死ねたら最高だと思ってるからね。殉教は自分で選べませんけどね、まあ選べないっていうか、神様からの召しがあるけど、でもね、どうせ人死ぬんだから、ね、でもそう本当に心から思えるかどうかっていうのは、これ結局神様が本当にこう、神様のために生きるのが一番、神様のためには一番、もうこれまでもらわないってそう思ってるかどうかですよ。思ってなきゃですね、こんなこと思えないですよ。ある方はそう思うんですけど、考えてくださいね。病気を治してくれるからいい、ね、お願いしたら、ね、人間関係回復してくださるからいい、全部してくださるんですよ、神様、間違いなくください、してくださるんですけど、だからいい、祝福してもらえるから嬉しいっていう、そういう感じなんですけど、それでもいいんですけど、それはその愛の結果ですよね。存在そのものが愛されてるって、もう本当に自分はどうしようもないものなのに、そのどうしようもないまま愛してくださって、しかもその私を清めて帰ってくださるっていうことを知ってるからなんですよ。つまり十字架を知ってるからなんですよ。で、この愛を本当にしてたらね、このために来たい、この人にかけるのが一番と思うんですよね。で、本当にこの方のために行きたい、この方のために行きたいっていう、そこに私たちが行くと、これね、本当に主の心を選ばせてくださいと思う。でも、じゃこのために神に行きたいと思ったらそうなるかというと、そう思っているのに私の肉や罪は出てくるわけで、ぐーって出てくるんです。だから神様に一心によって、つまり本当にそれを消してくださいっていう願いを持って、一心というのは肉はそう思わないから、そういう心の一心によって、そう願いを持って神様のところに行って、神様に書いていただきなさい、聖霊によって書いていただきなさいってことを言ってるんですよね。大事なことなんですね。ほっといても私たちは変わっていくかって、変わっていきません。そんなに罪は甘くありません。罪をそんなに甘く見ないでください。私たちが本当に神様に心から願い、神様どうぞ一心ですよね、あなたにこれをしてください、御心をしてほしいんですって願うとき、神が変えてくださるんです。ってことは分かりますか。頑張って変わるって言ってませんよ。神は変えてくださるんだけど、 クリスチャンだったから自動的に変えられるかというと、神は手を入れてくださるけど、その時に結構私たちは神の手を拒否するんです。私が注意した時に、私がね、人間的に注意したのはね、意見してくださって結構ですけど、私が本当に導かれて注意した時に、ああ本当にそうですねとかね、ああすいませんでしたとかね言う人いいんですけどね、いやこうなんですよ、え違いますよ、いやこうなんですって必ず言う人がいるんですね。私は人間ですからどうぞご自由に。でもそういう人って神に対して同じことをしてるんです。肉の兄弟を愛せない人にどうして見えない神を愛せますかって聖書に書いてあるけど、神様が人を通して語ってきた時に受け取れない人がどうして神が直接来た時に受け取れるんですか。ね、本当ね、それは、ね、そうなんですよね。だから本当に神を転がしてくださいっていう願いを持って神のところに行くと神様を変えてくださる。そこをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思いますね。で、なんかいい例はないかなとか思ってたんですけど、感謝と許しっていうこの2つがね、なんかね、神様に言ってることだと思うんですけど、まあ、一番わかりやすいのは、すべてのことを感謝しなさいって言葉ですよね。あとは、許しなさいって書いてあるんですよね。でも私たちは、許したり感謝したりできるかっていうとですね、できるんです、あるところまで。でもそこを超えたらもうできないんですよ。ね、どうしたかというとですね、私の肉はできないんですよ、罪人だから。それで、それはもう そんなもんだと思ってください。開き直れてみなくて、それを認めるんですね。本当に私の肉はもうどうしようもなくて、許す力がないし、感謝できなくて、つぶやいてしまう、あるいは文句言ってしまう。だから神様、どうぞ感謝する力をくださいって、そこで願い求める、本当に感謝。で、神様に願うと、感謝する力、許す力って与えられてくるんですね。わかりますかね。で、御心を本当に願ってると、そこに行くんですね。わかりますかね。で、主の御心を一心によって神によって応答していって従っていくと、神様がその力をくださるし、表してくださるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。で、心の一心によって自分を変えなさいって、とにかくこの言葉がね、繰り返してきちゃったんですね。いや、私は皆さんというよりも私自身も語られてると思ってるんですけど、そうなんですね。で、今日ね、ちょっと今までとは違うのはね、説教するときね、説教って思ったんだけど、今日はね、今感動してもらうよりも、心に刻んでほしいんです。こっから本当に心を一新して、神心を選びたいって願って、神に変えてほしいんで、やってもらいたいんです。あなたが明日、1週間後、1年後、本当に神によって変えられたっていう、あなたにお会いしたい。あなたがもし本当に自分自身を完全に神に捧げて、この時に罪も弱さも全部含めてです。よく言いますけど、借金も含めて、マイナスの人はね、借金をどうして下げるんだったけど、借金も含めて下げろって言われて、つまり全部マイナスも含めて、十字架で清められてるから清いんだけども、義とされたんだけども、でも罪人である私のそのままを全部神に捧げて、そして神様、どうぞあなたの御心に生かしてください、あなたの御心に生かしてくださいっていう願いを持って主のところに行ったら、神が変えてきてくださる。本当に変えてくださる。でも、変えてくださるときに語ってきてくれたり、触れてくれるんですね。で、そのときに、それを神様にありがとうございましたって受け取っていく。私は何度も話しました、なんだっけ、あの人、なんだっけ、ドイツに行った、オランダ人だったっけ、許せなかった人、出てこないや、名前が、まあいいや、ね、そうそう。コリデンブーンだ、ね、あの人はドイツだけは行けなかったけども、ある時主に示された時に、ね、神様の促しがあるから分かりましたってドイツだけは行けなかったけども行ったんでしょ。そしたらやっぱり許せなかったわけでしょ。もう凍りついて、ね、で一番最初に出てきた言葉が、私はあなた方は許せないって言葉だったんですね。あ、違う、それは重複した、ね、ちょっと混乱しました。でも行ったらその時に、ね、一番自分を傷つけした時に聖霊が手を出しなさいって言ってきたんですよ。 本当に心を砕いたいと思う人はね、死の語りかけが始まるんですよ。でそのことに応答したら許しの霊が注がれてきたわけでしょ。聴牧師も日本だけ言いたくなかったけど、聖霊が言うから日本に来たわけでしょ。で最初の300人ぐらいのその教師の集会の時に、スイカだスイカだスイカだと思って説教に立ったけど、スイカと思えなくて、一番最初に来た言葉はあなた方は許せないっていう向きだったんですよ。あの大教会だった僕しかも、あの時点で。そしたらみんなが悔い改めて、そこから一気に和解が始まるんですよ。本当に心こないたいと思っていると神の導きと同じがあるんです。でそこに応答していくと面白いですよね。変えれない自分とは弱い自分が明らかになる。でもそこで精霊が働くんですよ。でね、そしてね、本当に神によって変えられていくんですね。だから心の死によって自分を変えなさいっていう、これはチャレンジだと思っています。で、ピンと来てる人はまさに今神が語っておられて、神様はあなたを長杉さんの教会に召しておられます。ピンとこないなっていう人はですね、いつかそれはピンとくるときが来ますから、ゆっくり休んで寝ててください。でそして死の時に使わされていってほしいというふうに思います。はい、少なくとも今神様はね、私他の説教したかったんです。この説教しにくいのです、はい。まあ、一だからはっきり言うとね、私は福音書を語るの大好きなんです。イエス・キリストの生涯を語るのが大好きなんです。でも神様はこの言葉を来たのに、心の一瞬と自分を変えなさい、この言葉があと言わないの、この人の自分を変えなさいって、これを語れって。あなたがどうとするかはあなたの自由です。でも神は語っておられます、心の一心によって自分を変えなさいって。その言葉を私は受け止めて、そして本当に神様の恵みによって憐れみによって、神様どうぞ御心をこなしてくださいって、それが私の願いです、それが私の願いですってこう言って求めていくと、神はそこに変えてくださるってことをね、私も含めてですよ。お互いに、そして明日、一週間後、一年後、本当に神によって変えられたお互いを通して、この教会に爆発を見ましょう。私たちが神によって変えられたら、間違いなく人は救われてきます。どうしてかって。そういう時代だからです。神がそれをなさろうとしているからです。神はそれを願っておられます。その神様の心を私が選んで、それを本当に求めていくなら、主はそうやって変えていってくださって、それをなしてくださって、それをね、ただの覚えておいてますね。天の御言葉をありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとあ祈りがことありますので、まず手当てもしましょう。主はやれました、何をしてほしいのですか、今具体的にあなたの願いと求めおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人の願いと求めに答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、また自分自身じゃなくて家族に触れてくださり、友人に触れてくださり、あなたの奇跡を表してください。主イエスキリストの身によって心と体を癒しされよ。なんか頭が痛い方を癒してください。眠気にいつも捉えている方を根本的に解放してください。膝が痛んでいる方の膝を癒してください。背中のなんか背中が痛んでいる方を解放してください。耳鳴りを取ってください。その人々の体に触れてください。お願いいたします。喉に触れてください。体中にあるがんを消してください。イエス消してみて、心と体を癒しされよ。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝に感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが 私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いいたします。